3日目です。蓮行さんです。
よろしくお願いします。
劇団衛星の、なんていう、性格を作ってるのはやっぱ蓮行さんだと思うと、やっぱり主催ですから。
まあそうですね、どうしても。はい。
でもみんな、こういったらよくついてきてます、30年も。
まあそうですね、そういう意味では。はい。
分裂と言いますか、そういうのもなく、ずっと淡々と続けてきたんですか？
そういう意味ではね、もう、やっぱりいろんな人が出ては入り、出ては、うん、まあ入っては出てですね、っていうのはありましたね。我々30周年なんですけど、
はい。
もともとはね、学生劇団を私が辞めて、うん、なんで劇団衛星作ったかっていうと、プロの小劇場演劇の劇団を作るっていうのが、まあ、公約だったんですよ、はい。マニフェストだったんですけど、はいはい、10年以内に 全員をプロとして、雇うと。
うん。
いうことを公約に掲げて活動を始めた
んですね。それはしんどいですね。うん。
ちょっとしんどかったのはしんどかったんですが。
うん。
で、まさにそのプロ化するまでは、一番多い時で40人ぐらい劇団員がいたりとか。
ああ、それすごい。うん。
はい。2軍があったんですよ。
うん。衛星2軍。
そうです。星守るっていう、衛星をさ、逆さまにして。
はい。
という2軍の星守るっていうのがあったぐらいの時期もあったんですが、うん、その頃はまだみんなが、お金出し合ったり、チケット一生懸命売りまくったりして。
正直そんなもん
です、
ね。
そうです、そうです。で、アマチュアでやりながら、で、途中からプロはまあ、混成劇団になり、
うん。
で、10周年でですね、公約通り、私も結構な借金をして、
うん。
当時、それでもプロになるという人たちと、いや、そんな、当時、最初は年俸120万円だったんで、
うん、しんどい。うん、
はい。京都だとね、月10万円でなんとか暮らせちゃうんですよ。若い人だったら。
ああ、吉田寮に入ればいい。
まあ、そうですね。当時だったら本当にね、暮らせちゃったんで。
はい。
でもやっぱりそれじゃようやらんという人も、そのタイミングで、10年目で辞めたりしてですね。
若けりゃいいけど、それから20代とか、はい、だんだんいろいろ考えちゃうもんね。
おっしゃる通りなんです。子供生まれちゃったりとかね、まあしますんで。
うん。
はい。そんなんもあって、今僕を含めてまあ4人が、残ってますけど。
おそらく金石であろうか、上本さんもずっとやってますもんね。
そうなんです。二十数年選手ですね、みんなが。
すごいね。ジャパンさんもすごいね、黒木さんも。
そうなんですよ。黒木に至っては2年目に入ってきたんで。
あ、そう、一番古いの？
そうです。今の、もう最古さんの一人ですね。はい。
おー。中で違う劇団を作ったりとか。
あ、でもね、もともと劇団やってた人が、自分の劇団やりますって、出てっちゃった例もあって、
うん。
あんまり喧嘩別れって感じでもないんですけど、まあ、私たちが嫌で出てった人ももちろんいるんで、
うん、
はい。ね、だいたいそれって識別する方法があって、
はい。
今も続けてる人で、過去に劇団衛星に在籍してましたっていうのをプロフィールに書く人と書かない人がいるんですよ。
あ、なるほど。うん、
はい。で、我々に対して好意的に、でも自分にもやりたいことがあってっていう人は、プロフィールに書いてますし、
うん、
書いてない人は、本人たちの中では多分喧嘩別れというか、やってられるかと言って出て行ってやったと思ってる人だと思うんで。
僕は劇団逃げ、灯籠を逃げ出してはいるんですけど、一応劇団灯籠にいましたってプロフィールにそういえば書いてるわ。
はい、はい、なるほど。そこら辺は結構リトマス試験紙になるんですよね。
なるほどね。やってる人は嫌だったわけじゃなくて、無理だと思ったんですね。
まあ、嫌だった人もいると思います。はい。ただそれは、好き嫌いもあるし、たもとを分けてもね、頑張っては欲しいんで。
そうですね。
はい。本当にそれは、本当にそうですから。
この間、京都能楽堂、金剛能楽堂から、万葉さんが、はいはいはい、弦楽四重奏と、それからピアニストと、それから朗読は、笹井英介さん、親が、
はいはい、
と、やってたんですよ。
はい。
いやー、面白かったです。だから僕も衛星の人、能楽の人ともやってほしいと思う。
なるほど。
いや、何でもできるんだろうと思う人。
いや、そうですね。やっぱりね、その時ってやっぱりプロ同士じゃないと組めないみたいなところもあるんですよ。
あ、なるほど。
うん、はい。なので、そういう意味では、小劇場演劇でも、まあ、我々より若い人でもプロでやってますと、劇団単位でプロになってるところはほんと少ないんですけど、
うん、うん。
劇団の中で、例えば演出家だけはこれで食べてますとか、そういうところは、まあ、そういうの30年前よりはだいぶ増えてきたんで。
なるほど。万次郎さんがやってる宝生流って言うんですけども。
はい、はい。
あそこは割と組みやすいような気がする。東京芸術大学の人が割と入ってくるんだ、
はいはい、
あそこの。
あ、そうなんですね。
で、他は完全に、まあ、他もあんまり知らないけれども、はい、やっぱりその、 家、古い家から入ってきて、ちっちゃいというかやるっていうところに、はい、一緒にやるのはなかなかしんどいけども、そういう家じゃない、東京芸大の法学科の人が入ってくるっていう、はい、なんていうの、はいはいはい、システムというか伝統があるところは、うんうんうん、いや、組みやすそうですよね。
そうですね。そういう意味では本当にそうですね。
マジオさん自身も、はい、芸大ですもん。
あ、そうですよね。ですし、もちろん私ご本人ともお会いしたことあるんですけど、うんうん、まあ、なんて言うんでしょう、こう、懐が深いと言いますか。いばらないと言いますか。はい。
いやいや、なんか、僕とか、まあ、勉強さんは、はい、まあ、違うじゃないですか、農学の、はいはい、世界の人。でも、はいはい、農学の世界の人がね、そばにいると、万丈さんの前で、なんか、直立不動になっちゃうんですよ。
まあ、中の業界にしたらそうなりますよね、きっと、ね。
なるよね。歌舞伎もそうなんですよ。
はいはい、わかりますわかります。
うん。で、ちょっと違うのは文楽だったね。
ああ、なるほどね。
文楽の人たちはちょっとね、砕けてる。
はいはいはいはいはい。なんかね、文楽は多分、家元制じゃないんですよ。確か、これちょっと聞いた話でした。
みんな吉田さんなんだよ。
ああ、なるほど。
なんか言ってた、うん、稽古中にさ、台本あるじゃないですか、文楽の。はいはい、そこにね、わざとのエロを挟んで、だっての、みんな笑い合ってるみたいなことを。
はいはいはい。
和気あいあいとしてる、ね。歌舞伎派のではありえんなっていうこと
を。ありえないんですね。
文楽の人が言ってたよ。
はいはい。そうなんですね。
うん。ちょっと見分けてるというか。
中入ってみないと分かんないことですからね。
ねえ、なんだろう。なんか理由があるんでしょうけどね。
おそらくそうですね。成り立ちとか。はい。
衛生はどうなんですか？やっぱりもう真面目にビシッてやる方なんですか？
うちはね、あんまりもう、ね、年代も近い中で、うん、20代の時は28歳の人と23歳の人ってすごく違いがあるんですけど。
そうなんですよ。うん、
はい。51歳と46歳だともうほぼ一緒なんで。
もう20代なんて一緒ですもんね。あれ50とか見たら。
もう、だからもうええかと。本当20代から30代前半は若い人ってこっちもくくってますから。で、そういう意味では、
うん、
まあ、稽古も、もちろん真面目にはやってるんですけど、そんな縦社会のビシッと直立不動でないとは全くないですね。はい。
うん、あれ面白いよね。なんていうの、大学は、例えば京都大学だったり、はい、関西大学だったり、20代気になるけど、さすがにね、もう、ちょっと匂いは違うなって、
まあ本当にそうですね。はい。もう全然。
いいけど、関係ないまでもはいかないけど、やっぱ関係ないですよね。
そうですね。ただやっぱり若い人にもちゃんと若い人の感性を発揮してもらわないと、
うん、
いけないんで、そういう意味では、必要に迫られて、なんでしょう、あんまり縦社会ビシーってやってないっていうのも、まあ自然とそうなってる部分はありますね。
僕がいた演出家の人怖かったけどな。
ああ、僕らの時代は本当そうでした、もともとは。
あれ、演出家怖いな、なんかヒステリックになっちゃってさ。
はいはい。で、灰皿と飛んできたとかね、いろいろそういう。
カセットテープの、空箱が飛んできたよ、あれ。
そうですよね。まあ、僕はあんまり物投げたりは若い時からしてないんで、はい。
うん、いや、割と、そういう厳しい感じを出してたんですか、当初は、20代の時
は。ある程度出てたかもしれないですよ。私、体格が、小柄だったりとか。
はい。
多分、そうしてもあんまり迫力出ないみたいなのもあったかもしれないですね。はい。威張りたい気持ちがないわけじゃなかったんですよ、きっと。はい。
映画を撮る人たち、映画監督とか、はい、照明とか、あの世界もチラッと入ったことあるけど怖かった。
はい、まあそうですね。はい。
今はだいぶ変わったらしいですよね。
そうですね。今は本当に違いますね。そういう意味では。はい。女性の演出家も増えましたし、映像の世界も。
そうかそうか。
はい。
有名なとこも、誰でしょう？女性の。衝撃場いますか？
衝撃場も結構、まあ、増えてきてますし、はい、あと映像の世界もテレビでもやっぱりディレクターとして女性が結構出てきてるっていうのは聞いてます、ね。僕は、はい、テレビ見ないんではあんまりよくわかんないんですけど、
うん、はい、これこれからまあ、はい、8月公演打ちますけど、はい、それ終わった後また、はい、何か企みって言いますか、全国制覇ですか、世界制覇ですか。
私が8月にやるのは私原案だったんですけど、ちょっと集団創作にしたんで、
はい。
ちょっと連行さんがとんがったやり方でやる連行バージョンも、前うちにちょっと再演というか別バージョンとして、この、落ち着きの安楽者、R サイドみたいなのやりたいなっていうのが、まあ、近々の課題としてあるのと、あとは、受講の寄りっていうそのお茶会の
演技を、いいですね、
はい、まだ行ってない都道府県が17、8あるんで、そこには行きたいなと、はい。あと、新作の劇も、今我々、国立大学とか、国のプロジェクトとかも関わっててですね。
はい。
裏側に 納税者の皆さんにぜひお知らせしなければという、大小様々な事件が起こりますんで、
はい。
これを、またブラックコメディにしたろうかなとか、ネタはなんぼでもある感じですね。
北海道はやられました？
あ、北海道は、ね、実は札幌でやってますね。はい。
北海道、札幌でやったら北海道でやったって言うけど、もう一回根室でやってほしいな。
いや、そうですね。まあ、どこでも呼ばれたら行くんで、
はい。で、なんていうかな、あんだけ、北海道の端まで行くと演劇見たことないんじゃないかなって、はい、もう失礼だけども、うん、
一方で結構ね盛んだったりもするんで、北海道のその順演する演劇鑑賞団体を、うん、集めてっていう会をやってたりもするんで、
まあ保証できるのは魚介類が死ぬほどうまいっていう話、
まあそうですね、はいはいはい、
だから打ち上げは楽しいんじゃないかと。
そうですね、はい、平田織田さんも北海道の打ち上げ本当楽しかったみたいなことよく、
ああそうか、
言ってるんで、はい、
なんか人がいい感じがするんだね、
北海道。そうですね、そうですね。はい。
うん。
やっぱり大地に根ざしてる感じしますよね。
そう、僕の北海道取材に行って、だいたい釧路かな、なんか東京から行ったことがあって。
はい。
それで、まあ、学生じゃなかったけど、20代の時行った時に。はい。で、兄ちゃんどこから来たのって聞かれたら、いや、東京です。内地かーいって言われてね。
なるほど。
そこでなんか、全部おごってもらったことあるよ、おじさんに。
すごい。
内地かーいって言うんですよ。
そうなんですね。もう違う国ですね、それは。は
い、もう、大前だけどね。でも、北海道それ残ってるから、ぜひ、ちょっと回ってほしいなと、
はいはいはい。そうですね。はい。我々は本当呼ばれたらどこでも行くんで。
わかりました。
という感じで、ちょっと聞いてた人には、ちょっと心に残ってほしいですね。はい。
はい。まあ、あと、20秒しかないですけど、ぜひ、8月、はい、皆さん、これをラジオ聞いた人も、チケット残ってたら、聞いてください。
はい。はい、大歓迎いたします。
また貼っときますので、
はい、お願いいたします、はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。